お店から伝えるお客さんになる35号棟。その1、漢字の1店員さんを求める前に漢字のお客さんになっているか。初めてお店に入るときはドキドキします。店内の様子がわからないので緊張します。雰囲気のいいところでやってほしいなと思いながら入店するでしょう。気になるのは店内の様子だけではありません。漢字の1店員さんがいるかなと思います。漢字の1店員さんがいてくると安心します。親切で笑顔のお店員さんがいてくると店内もより快適に感じます。漢字の1店員さんなら店内を見やすかったり過ごしやすかったりします。質問も丁寧に答えて話をしても弾みやすいでしょう。しかしここで大切なことに気づいてください。漢字の1店員さんを求める前に漢字のお客さんになっているかということです。漢字の1店員さんのお店の方がいいですが、まず自分が漢字のお客さんになることです。店員さんだけ交換を求め、自分は何もせず店でいるのは少し不公平でしょう。お客さんから取り込みたいのはよくありません。お客様は神様、顧客が絶対ないという気持ちは自然と相手に伝わります。店員さんが挨拶をしても返事なくずっとしゃべらないと漢字のあるお客さんに見えるでしょう。お店の人にとっても漢字のいいお客さんと思われる喜びが出ることが大切です。漢字のいいお客さんになることは簡単です。店内に入ったら軽く会釈をしながら笑顔で挨拶をすればいいだけです。ニコニコしながら軽く会釈をするのもよし。こんにちはときちんと声出して挨拶ができれば第一印象は完璧です。漢字のいいお客さんと会えば店員さんも穏やかな気持ちになるでしょう。店員さんと一緒に休めばその分サービスも豊かになるでしょう。交換を求めるだけでなく交換を与えるようにしましょう。今夜デパートを取るレストラン、文化施設など場所はありません。たとえコンビニで買い物をすることも考え方は同じです。お互いの価値観でも店舗と連鎖は大切です。まず漢字のいいお客さんになりましょう。お互いと漢字の印象になれば最高です。漢字のいいお客さんお店の名前を覚えると店長と仲良くなる。行きつけのお店は何店になりますか？飲食店、喫茶店、洋服店、パン屋、雑貨屋、おもちゃ屋。突然ですが、そのお店の名前を言えるでしょうか？行きつけのお店でも意外に抽象的な呼び方になっている場合が少なくありません。あそこの方にあるお店、4つあるところにある大ですが、お店の存在は知っていても意外に店の名前まで把握している人は少ないのではないでしょうか？全国展開の店店は知名度があって覚えやすいですが、個人商店は店の名前まで知っている人は少ないのが面倒です。せっかくの行きつけのお店ですから、お店の名前を覚えてはいかがでしょうか？今度行く機会があれば、ぜひお店の名前を確認しておきましょう。お店の名前は店長の思いが強く込められています。親の名前の思いを込めて名前を付けるように、店長も店の思いを込めて名前を付けます。例えば、店長との会話で先にお店の名前を出すと、きっと喜ばれるでしょう。このお店は素敵ですね。より〇〇お店の名前は素敵ですね。と褒める方が具体的になります。お店の名前を出すことでお店を大切にしている印象を与えられます。〇〇お店の名前にはどういう意味があるのですか？お店にちなんだ質問をしてみると、どんどん話が弾むはずです。きっと店長は先を切ったように熱い思いを語ってくれるに違いません。お店の名前を覚えると店長と仲良くなるのです。行きつけのお店の名前を確認して覚える。お店が最後にお客さんになる30の方法。その3、なかなか予約が取れないお店の文句を言ってはいけない。正真正銘の店の教えだと考えよう。なかなか予約が取れないお店はありませんか？レストランや寿司屋、美容院やエステティックサロンなど、評判の良いお店はいつもいっぱいで予約がスムーズに取れません。予約が取れたとしても、直近の日ではなく何週間何ヶ月と先になることがあります。なかなか予約が取れないことに不満を感じることがあるかもしれません。どうして予約が取れないの？なかなか予約が取れなくてサービスが悪い。お店に文句を言いそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。お店は何も悪いことはしていません。自分の都合が納得いかないからといって、お店は悪口を言わないことです。ここで大切な考え方があります。なかなか予約が取れないお店に文句を言うことはありません。正真正銘の店の教えだと考えましょう。口コミは暗示によりそうな評価やセールスマーケティングの店長との同じことが少なくありません。話を口コミであることを信じる予約が何力を要しますが、なかなか予約が取れないお店は違います。予約が取れないことに偽装や自作人はありません。つまり、正真正銘の店である証拠なのです。なかなか予約が取れないお店は正真正銘の店。なかなか予約が取れないお店は世の中にそういうことたくさんあるわけではありません。非常に数が少なく貴重な存在です。なかなか予約が取れないからといって予約が可能というわけではないでしょう。今週中というわけにはいかず、近く先の店になるかもしれませんが、ぜひ予約をお願いしましょう。予約ができるだけでもありがたいことです。予約が数週間後や数ヶ月後になるかもしれませんが、まだいいことです。まず時間がなくなりますが、ものは考えようです。待ち遠しい時間が増えて嬉しいと思えばいいのです。先ほど予定楽しみながら、ご報告を生まれるため仕事や伝統にもなります。あなたの街はなかなか予約が取れないお店になってなりますか？一軒でもあればあなたは幸せです。そのお店は正真正銘の店です。なかなか予約が取れないお店があっても本当に世の中なく正真正銘の店の教えだと考える。お店が最後にお客さんになる30の方法。その4、お店の出入り口で立ち回お店の前に何か行列ができていて、入店に順番待ちが必要であれば、出入口に立ち回ることになります。まず時間もないはずですが、スマホをいじったり、同伴者とおしゃべりを楽しんだりするのは全く問題ありません。しかし、行列の順番待ちの前に出入口で立ち回ることになります。これはよくありません。スマホやおしゃべりに集中している途中に何かなるのはわかりますが、ここは注意したいところです。お店の出入口にいると他のお客さんがスムーズに出入りしにくくなります。目の前のことに夢中になっていると、周りのお客さんの迷惑になっていることに気づかないことになります。ちょっと長いかなと思いますが、ちょっと出会わないことも多いもの。他のお客さんの迷惑になるだけでなく、売り上げに影響してお店の迷惑になってしまいます。お店の出入口は立ち回り禁止やと考えましょう。スマホやおしゃべりを楽しんだら、お店の出入口から離れたところに移動してからです。お店の出入口で立ち回らない人が良いお客さんです。お店の出入口で立ち回らない。お店から最後にお客さんになる30の方法。その後、何でますかと聞かれて、うっとしてはいけない。自分の中途半端な並び方を直す機会にしよう。別に並んでいるとき、何でますかと聞かれることはありませんか？見ればわかるだろうと思うかもしれませんが、ここでうっとしてはいけません。何でます？と声を荒らないことです。何でますかと聞かれることがあれば、ちょっと自分も振り返ってみたい。自分では並んでいるつもりでも、人から見ると中途半端な並び方になっているのでしょう。絶対に並んでいるかもしれません。前の人と距離が落ちているのかもしれません。何でいるかどうかはっきりわからないから何でますかと聞かれました。もちろん聞いてきた人にはありません。むしろわざわざ尋ねてくれたことに感謝することです。普通に何でますと答えてはいないことですが、改善の余地があります。特に疲労から何でますかと聞かれることが多いのは要件です。疲労から聞かれるということは中途半端な並び方に疲労化している可能性があります。何でますかと聞かれたらムッとするのではありません。自分の並び方を直す機会にしましょう。前の人の距離を詰めたり、一直線の整列になるようにしておきたいんです。中途半端な並び方になっているはずですが、人で何でいるとわからない並び方を行います。これはお互いのためです。改善できるところは少しでも改善しておきたい。人で何でいるとわからない並び方をすれば、何でますかと聞かれることはなくなります。何でますかと聞かれたときムッとするのではなく、自分の中途半端な並び方を反省する。お店から最後にお客さんになる30の方法。その6、きちんと家政婦を雨が降った時、書店やレストランでは家政婦を用意しています。内容で出来た半透明の袋や入り口付近にあるのが定番です。傘が濡れているのに家政婦を触らず、適当に畳んで店内に入るしかないます。自分が手の人は小雨の時、家政婦を触りません。入り口付近を入れるのが面倒、大して濡れていないから大丈夫などと思っているのです。確かに傘を傷んで袋に入れる作業は少しだけ手間がかかります。こういう人がいると、店員さんは眉を潜めるでしょう。店側が家政婦をわざわざ用意しているのは気をつけているからです。まず、お客様である自分が濡れないために家政婦を用意しています。家政婦の費用は店側の負担です。これだけでもありがたいことです。さらにもう一つ大切な意味があります。店内で傘が水滴が漏れることを防止するためです。書店の場合、水滴が本の上に漏れてしまえば商品が台無しになります。レストランの場合、店内で傘が水滴が漏れると床が汚れたり滑りやすくなったりします。食事を運ぶレーターウェイトレスが水滴の雨に滑って転んで倒れる量をひっくり返してしまうかもしれません。食事を運ぶレーターウェイトレスの迷惑になるだけでなく、食事を待っているお客様の迷惑です。掃除をする手間も増えることでしょう。だからこそ雨が降ったら水側に気をつけて傘を用意しています。傘の費用は水が3種もいいから傘の傘を入れてから入店してくださいという主張です。その意味は私たちに対して店内に入るときは傘の傘を入れてから店内に入るのがです。きちんと傘を使う人がお店から最後のお客さんです。傘の傘を入れてからお店に入る。お店から最後のお客さんになる30の方法。そのなら、外国人従業員にうっとするのは失礼。きちんと敬意と感謝の気持ちを持つことが大切。外国人従業員が進んだら、間違えたところで外国人従業員を見かけるようになりました。従業員の半分以上は外国人という企業も少なくありません。お店に行って外国人従業員が出てきたときにうっとする人がいます。言葉が通じにくい。発音が聞こえにくい。やっぱり日本人の方がいい。日本人従業員に変わってくれと申し出る人があります。確かにスムーズな接客が最新ということはあるかもしれません。言葉が通じにかったり発音が聞こえにかったりすることはあるでしょう。だからといってムッとするのは大げさです。それは自分の中に寂しい心がある証拠です。外国人従業員にムッとするのは失礼なことです。外国人従業員も心を持った人の人間であることに変わりません。遠い国からやってきて長い口でお客様のために一生懸命働いています。私たちの心を学んでいるのはありがたいことです。文化や風習の違いに比較しながら真面目に仕事をしています。人手不足の問題で外国人従業員になることも考えられるでしょう。人手不足の解消に貢献していると考えることができ、ありがたいことに変わりません。 大きな借金を抱えながら働いているケースもあるのですから、その心意気は敬服に値します。外国人従業員もケイト感謝の気持ちを持って接することです。私たちの言葉を勉強してくださってありがとうございますという気持ちを持ちましょう。ケイト感謝の気持ちながら、少々言葉が通じに通らそうな人に通う小さなことです。外国人従業員も礼儀を持って丁寧に接することが大切なのです。外国人従業員であってもきちんとケイト感謝の気持ちを持って丁寧に接する。お店から去るお客さんになる30の方法、その8、注文確認の復唱にきちんと身を固めるお客さんは店員さんから去る。飲食店で注文の際、店員さんが最後に注文内容を復唱して確認するのが一般的です。確認のための注文を繰り返します。店員さんが少しずつ注文内容を復唱するのですが、この時ほとんど身を固めない人がいます。面倒くさそうな態度や表情を見せたり、特に身を固めず、はいはいと適当に頷いたりです。スマホをいじめながら復唱を聞き流している人もいます。心当たりがあれば要注意です。確かに、特に感じることかもしれません。一度注文の意味が悪いだろう、一時逆に注文を確認させるなと考える人もいるでしょう。注文数が多いときは、一人復唱するのも時間がかかり、ますます確認が多く感じるでしょう。だからといって、聞き流すような対応はよくありません。復唱は注文の間違いを防ぐにあって大切です。もたもた終了に感じるのが怖いです。飲食店にとって重要な意味があります。注文が間違っていると最初から作り直しが必要になり、時間や材料費が無駄になります。余計な手間がかかると他の注文の外に他のお客さんが流れることになってしまいます。お店側の想像だけでなく他のお客さんに迷惑をかけない意味もあるのです。特に気持ちがあったとしても、店員さんの復唱にはきちんと身を固めてしっかり確認することが大切です。復唱を確認するといっても10秒前後ですることでしょう。注文数が多くても30秒程度のはずです。お客さんとしてもきちんと注文を確認することで安心して料理になるのもあります。復唱を聞いて間違いなければ大手の返事をします。きちんと笑顔で大手の返事ができればパーフェクトです。注文確認の復唱にきちんと身を固めてお客さんは店員さんから伝えるのです。店員さんの注文確認の復唱にはきちんと身を固める。お店から伝える料理をお客さんになる30の方法。その9、お店の人が会計伝統を前に料理を割り始めないこと。レストランで注意したいマナーがあります。お店の人が料理を運んでテーブルの上に会計伝統を置きます。この時、会計伝統を置く前に料理を割り始める人がいます。つまり、食事が運ばれてきた瞬間です。一刻も早く食べたい気持ちはありますが、これはよくありません。今はフライングスタートです。会計伝統を前に食べ始めると余裕のない人を見つけます。会計伝統を前に食べ始めると余裕のない人を見つけ早く食べたい気持ちがあるとはいえ、余裕のない様子は気になりません。お店の人は会計伝統を見つけますが、間違いないだろうかと驚くでしょう。お店の人だけでなく、同席している人も驚かせてしまいます。どうしたのだろう。よほどお腹が空いているのだろうかと思うに違いありません。特にお腹が空いているときは要注意です。夫婦で食べないときは食べることが頭がいっぱいです。早く食べたい気持ちが強いと、つい余裕のない行動を取ってしまうことが少なくありません。会計伝統の中で食事を受けたら食べ始める。料理が運ばれてきたら、まず気持ちを落ち着かせましょう。夫婦でも焦らないことです。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにという考え方もあるでしょう。だからといって、フライングスタートは厳禁です。運ばれてきた料理を並べて食べるのがいい。会計伝統が置かれたらすぐ食べればいいかというと、そこも注意が必要です。会計伝統が置かれてすぐ食べ始めるのではありません。まず、一呼吸を置いてから食べ始めましょう。まずは、長い時間ではありません。ほんの数秒です。一呼吸を置いてから食べ始めると、落ち着いた印象があって、上品に映ります。一呼吸は料理を並べる時間にあるよ。料理の中でテーブルに会計伝統が置かれたら、一呼吸を置いてから食べ始めましょう。この時の一呼吸は料理を並べる時間にあるといいでしょう。料理は作品です。美術館では作品をじっくり並べて楽しみますが、レストランでも同じです。料理が運ばれてからじっくり鑑賞してから食べ始めるといいでしょう。じっくり料理を並べるのもよし。食欲をかき立てられ食べるのがますます楽しみになります。じっくり器を並べるのもよし。美しい器であれば特徴に気づくセンスが養われるでしょう。お店の人に笑顔と会議をしてから食べ始めると落ち着きがあって、さらに上品です。料理が運ばれテーブルに会計伝統が置かれたら一呼吸を置いてから食べ始める。一呼吸は料理を並べる時間になる。お店から去る料理客さんになる30の方法。その10、コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら自分の責任。ある商品を注文したところアイスコーヒーが出てきました。ホットコーヒーのつもりでコーヒーといったのにアイスコーヒーが出てくると驚くでしょう。特に行きつけのお店でよくあります。いつもアイスコーヒーを注文している人が頭がホットにしようと転倒することもあるでしょう。その際にコーヒーの一言で注文すれば馴染みの店員さんならアイスだと思うのが自然です。こんな時あなたはどう思いますか？コーヒーといえば普通はホットだろうと思うかもしれません。それは勝手な思い込みです。コーヒーの意味はホットとアイスの両方が含まれています。自分の自身で注文すれば誤解を招くものです。自分の注文の仕方が良かったと思うことです。店員さんに非なるように思いますが、ホットとアイスを遅れて注文しなかった自分の非があります。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら自分の責任です。ホットの場合、きちんとホットを押せ。どうせどうしたら間違いを減らせるでしょうか。ホットとアイスを押せて注文するようにすればいいのです。アイスの場合、アイスを押せるのはもちろんですが、ホットの場合もホットを押せるようにします。コーヒーではなくホットコーヒーという言い方にすれば確実です。一言を付け加えるだけではっきり社員になります。言葉が少なくて少し面倒に感じるかもしれませんが、間違いを減らすための配慮です。何を言うかでもダメです。これはコーヒーに限らず他のものにも言えることです。ミルクならホットミルク、アイスミルクです。ココアならホットココア、アイスココアです。レモンティーならホットレモンティー、アイスレモンティーです。こうした言い方をすれば間違いを減らせます。まだコーヒーだったら良かったと思うことです。これが仕事で起こる大変です。そんなつもりではなかった。そんなことは言ってないと口内で埋めることになるでしょう。トラブルを招いてしまい、ボタボタすることになるでしょう。日常で小さなことが発生したら改善のチャンスです。相手の責任にしたら成長がありません。自分の言い方を反省すれば成長があります。コーヒーを注文してアイスコーヒーが出てきたら注文方法を直す機会にしてください。日常で起こる際の場合ですが、あなたの不満を埋めるチャンスです。トラブルを減らすのはたった一言の配慮です。コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。お店から去る料理客さんになる30の方法。その11、注文した料理が写真のお店と大幅に違っていたらきちんと指摘した方がいい。レストランに入ってメニューを見ていたところ、美味しそうな料理を見つけました。もう一回豪華でボリュームもたっぷり食べてみたいと思って注文しました。ところが運ばれてきた料理を見るとメニューに載っている写真と大幅に違っていました。確かに料理は合っているのですが、盛り付けが大幅に違っているのです。こんな時、あなたはどうしますか？盛り付けが少し違っているのがいいのです。季節によって旬の食材が変更されるのはよくあることです。通称によって盛り付けの量やパターンが少し異なることもあるでしょう。ちょっと盛り付けが違っているのであれば案内になる必要があるでしょう。しかし、ある具材がないなどメニューの写真と大幅に違った盛り付けの時はやはりきちんと指摘するのがベターです。そこで恥ずかしなってはいけません。明らかにお店側のミスです。ことは必ず単なる不注意かもしれません。入ったらのアルバイトの人がいて必要な手順をスキップしたのかもしれません。さまざまな事情を考えられますが、だからといって面倒を超えたものを黙っているわけにはいきません。ケチくさいからうるさいからと思われないからと不安になる必要はありません。わざわざ指摘するのは面倒に思うかもしれませんが、そこで黙って放置していると自分がその姿ではありません。他のお客さんが同じ料理を注文したときと同じように全然違った盛り付けを出されるでしょう。指摘しにくいかもしれませんが、指摘するときはきちんと指摘することです。これは正当な懸念です。お店にとっても不注意につけるチャンスなので歓迎です。ただし、言い方に注意してください。乱暴なことだけは避け、丁寧なことだけで再利用しましょう。私の勘違いであれば申し訳ないのですが、という瞬間から始めればこれがありません。あなたが再利用でお店側の問題に気づくチャンスや改善のチャンスがあります。できれば、口を狭いに指摘した方がいいでしょう。料理が運ばれてきた瞬間に気づいたら、その場で指摘するのがいいそうです。注文した料理が写真のお店と大幅に違っていたら、きちんと指摘してお店の人に伝える。お店から去る料理客さんになる30のこと、その時に、何も買わずにお店から出ることもなら、店に入っても何も買わずに出ることがあります。何か品物を買ったときは、お店から出るときありがとうございましたとお礼を言います。良い買い物ができたので、お店の人の礼を言うのは自然です。気持ちの良い礼はお店の人も喜んでくれるでしょう。何かを買って店を出るときはいいのです。ここで着目したいのは何も買わずに店を出るときです。店内を見てまいりましたが、買いたいものは見つかりませんでした。何も買わずに店から出るとき無言になっていませんか。何も買わない場合でもできるだけ声を言いたい。何も買っていないのに声を言うなんておかしいのではないかと思うかもしれませんが、おかしいことではありません。運動ショッピングを楽しみました。素晴らしいものを見せてもらったことに感謝しましょう。心地よい空間と時間を過ごせたことの礼を言いましょう。お店から出るときも礼を言うのは自然です。ありがとうございました。ニコニコ笑って立ち去る姿がかっこいい。これはお店の人から愛されるお客さんのマナーです。何も買わなくてもお礼を言って店を出る。お店から去る料理客さんになる30の方法。その13、足を組むのはいい。足の裏を見せるのはいけない。椅子に座っていてちょっと疲れたとき足を組むことがあります。足を組むのはいいのです。ちょっと暗い青手です。座ったままずっと同じ姿勢でいるのも疲れます。長時間となると血行を悪くしたり、自律神経を悪くしたり、など健康に良くありませんが、ほとんどは問題ありません。足を組むといつもと違った姿勢になります。筋肉の緊張が取れたり、体の疲れが和らいだりできて、リフレッシュやリラックスに効果的です。足を組むと、クールな印象を出したり、いつもと違った自分の演出ができるでしょう。時々姿勢を変えたくて足を組むこともあるのではないでしょうか。しかし、足を組むのはいいのですが、注意したいことがあります。足の裏を見せるのはよくありません。時々足の裏を見せる姿勢で足を組んでいる人を見かけます。本人は楽な姿勢で帰ってきたかもしれませんが、足の裏を見せられている側にとっては気持ちよくありません。靴の裏は本来汚れていて汚いことです。つまり、油がついていて不衛生な部分です。靴を履いてくるのは悪いこともあります。 そんな汚れた靴の裏を処理するのは非常に許してかっこ悪いことです。汚れていることを処理すると不快感が与えます。自分は良くても優秀にとってストレスです。ちょっとした常識や足の裏の隣の人に触れて迷惑をかけることも考えられます。モデルや俳優が足を踏んでいる姿を見かけることがありますが、あなたの裏は足の裏を見せることはありません。足の裏を見せることは優秀に不快感が与え、自分の品まで落としてしまうことを知っています。人に慣れる仕事をしていることは足を踏むことがあっても足の裏で絶対に見せないのです。足を踏むことがあれば足の裏を見せる姿勢になっていないか考えてみてください。特に公共の場合は厳禁です。心当たりがあれば注意しましょう。足を踏むとき足の裏を見せないようにする。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その14。店員さんがお皿を下げてくれるとき感謝の言葉を伝えよう。飲食店で食事を終えてしばらくすると店員さんがちょっと近づいてお皿を下げてくれるときがあります。お皿を下げしますと言って食べ終えたお皿を下げてくれます。テーブルの上からお皿が並べば目の前がすっきりしますね。このとき無言のままになっていないでしょうか。どうぞというシンプルな仕事になっていないでしょうか。確かに店員さんは普通に仕事をしたでしょう。お皿を下げるだけのことですが、特別なんか言う必要はないと思うかもしれません。店員さんがお皿を下げてくれるときはぜひ感謝の言葉を伝えましょう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。どちらを言っても構いません。もちろん両方言っても OK です。店員さんも気持ちよくお皿を下げることができるでしょう。小さな仕事を大切にしてください。自分も気持ちよく食事の余裕を楽しめます。お金を払っている立場ながら、とても痛いのはよくありません。お客さんの立場であっても感謝の言葉は必要です。もちろん答えてくださいもありがとうございます。ごちそうさまでしたと言いましょう。感謝の言葉は今言っても言うことはありません。お店を出た後も気持ちの余裕が続くのです。店員さんがお皿を下げるときはありがとうございます。ごちそうさまでしたという言葉をかける。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その15。友人のお店からといって特別サービスを要求していないか。友人が新しいお店をオープンしたという報告を受けます。自分のお店を持つという念願の夢を叶えた友人が満足していて嬉しそうです。友人から独立作業の報告を受けると自分のことのように嬉しいものです。友人が新しいお店をオープンしたということで早速足を運びます。ところがこの時気になる光景を見かけることがあります。しかし関係という理由で特別サービスを要求する人がいるのです。友人じゃないか。安くしてくれよ。無料にしてくれよと伝えます。店主や友人の方が安くします。無料にします。オプションを付けますと言うならまだいいのです。お店側の配慮ですから、ありがたく頂戴すればいいでしょう。しかし、お客さんの立場にも関わらず、しかし関係という理由だけで続けてメニューや無料を要求するのはよくありません。それは友人に対して失礼です。友人の仕事を軽く見ていることになります。お店側も商売です。友人の中はいえ、お店に関わる人としたお客さんです。友人だからという理由で特別サービスを要求されては商売になりにくくなります。友人であろうとなろうと、お客さんとして来店してサービスを受けるには、正規の料金を支払うことが大切です。念願のお店をオープンしたら、主人という意味でも、たっぷりお金を落としていきましょう。友人のお店であっても、メニューや無料は要求せず、きちんと正規料金を支払う。お店から帰る料理お客さんになる30の方法。その16。くっつけたテーブルは店を出るとき元に戻そう。加速度に段階で入ると、一つのテーブルでは7割のことがあります。2人用のテーブルに4人で座るのは無理なんでしょう。加速度というのは自由的な一般的です。こうしたときは、移動からのテーブルをくっつけて、一つの大きなテーブルにするでしょう。ここまではいいんですが、問題は食事に住んで店を出るときです。テーブルをくっつけたまま店を出ていませんか。テーブルを元に戻すのはお店の人の仕事だろう。確かにそうかもしれませんが、お店の人もすぐ気づけるわけではありません。気づいてもお客さんで混雑しているとすぐ対応できないこともあるでしょう。お店の人がそのままで結構ですと言ってきた場合のとき、店を出るときはくっつけたテーブルは元に戻しておきましょう。少し手間かもしれませんが、去った人がすぐ戻せば後のお客さんもスムーズに使えます。別のテーブル回数を変えているならやはり元に戻すのが丁寧です。マナーの問題というより気持ちの問題です。そうした配慮はお店の人は見ていないようで見ています。お店の人は常に店内に気を配っているため配慮のあるお客さんの皆さんです。店にとっているお客さんになるためにも気持ちのいいマナーを心がけましょう。くっつけたテーブルはお店を出るとき元に戻す。お店から帰るお客さんになる30の方法。その理由は、回転店との争奪戦をしていないか。食事まで回転店との場合をすることと許しいことはない。人から食事をごちそうになることがあります。相手から今日の食事代は私が持ちますと言われることがあるでしょう。このとき突然否定していませんか。それは申し訳ないです。一度、不正者がごちそうになります。甘えさせていただきますと、受け入れるならまだいいのです。ごちそうされることになっても、感謝の気持ちが伝わる相手の心を感じるでしょう。しかし、堅苦しく否定するのはよくありません。今日はごちそうします。いえ、そんなことをされては困ります。むしろ、ここは私の思いで。しばらく雲がないことにはずっとなる。そうと言いながら、今度は回転店との争奪戦が始まります。食事まで回転店との前をすることと許しいことはありません。周りのお客さんは、振り返りパラといった感じになります。なかなか決着がつかないと、回転店争奪の戦場のレベルから移動します。レジの店員さんは、心の中で早くお金を払ってほしいと思い、愛想笑いをしながら、じっと待ち続けます。社内のやり取りが関わると食事の後に悪くなります。こういうやり取りがあるとごちそうするのはまずきりしません。せっかく食事で相手との距離が縮まっても社内のタイミングで話です。ごちそうしながらごちそうになるとなかなか仲良くならないのです。ごちそうになるのは悪いことはない。付き合いが下手な人はごちそうになってはいけない。ごちそうされるのは悪いことと思っています。これは誤解です。ごちそうになるのは悪いことはありません。ぐらぐら残念そうにごちそうになるのは悪いのです。ごちそうされることを嫌なことは相手の声を否定することになります。本人は言わないですが、心当たりのある人は注意が必要です。ごちそうされることは嬉しそうにするのがごちそうされることは嬉しそうにするのが本当にいいんです。ありがとうございます。今日はお言葉に甘えてごちそうになります。次はぜひ私に呼ばせてください。一度は遠慮の姿を見せてから嬉しそうにごちそうになれば悪いと言わしません。嬉しそうに様子を見せれば相手もごちそうしてよかった。喜んでもらえてよかったと思っています。心よくごちそうになることは相手の顔を立てることにもつながります。また次はぜひ私に呼ばせてくださいという一言があることもポイントです。お返しに自体がごちそうしたいことを申し上げればごちそうになってもらえると言わしません。次はぜひということで最後にまた約束もできるのです。ごちそうになることは残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。お店から帰る良いお客さんになる30の方法。その時々、レジのおばさんが後ろに並んでいる人の邪魔になっていないか。お店の前で店員さんと話すことがあるでしょう。毎日、彼を見せれば店員さんと話すことになります。さて、レジで雑談をするのはいいんですが、気をつけたいことがあります。後ろに並んでいる人の配慮です。後ろに並んでいる人がいると、あなたがレジで雑談をしている間、ずっと待たなければいけません。なかなか注文させてもらえず、迷惑になるでしょう。特に話が弾んでいるときは、後ろの気遣いを忘れがちです。なかなか店員さんと雑談を楽しむなら、ことが大切です。雑談はいいんですが、他のお客さんやお店の売り上げの邪魔になってはいけません。雑談をするなら、後ろの人がいないことを確認していないでしょう。お客さんがやってきたら、早めに雑談を切り上げ、道を譲るなら大切です。背中に目をつけることです。背中に目を向けられる人がことです。そういう配慮はお客さんの方が、店員さんからも喜ばれます。レジのおばさんは後ろに並ぶお客さんのことも考える。お店から去るお客さんになる30のこと。その19。寝ることは失礼かつ恥ずかしい行為。寝る姿勢がお前をお願いすることがいい。寝ることができればラッキーと喜ぶ人がいます。確かに高くより安く購入できたことになります。ちょっとだけ節約できたことになります。安く購入できて喜ぶ人がいますが、大きな勘違いをしていることに気づかなければいけません。そもそも寝ることは失礼かつ恥ずかしい行為です。寝るのは値段分の価値はありませんと言っているのと同じことです。思ったことがなかったので、そんなに答えはなりません。その商品サービスは値段分の価値はありません。だから安くしてください。商品やサービスを縮小していることなりに手をつけることになります。こういうことで恥ずかしいことはありません。あんな気持ちで寝ると販売の深い気持ちにさせるでしょう。寝るのはボリュームディスカウントの場合を除き、できるだけ控えておくのが賢明です。今までレジェントに言っていたら、改めて自分の道を恥じ、この感覚を見つけることが大切です。恥ずかしいことなく寝るならそのことを恥ずかしい思うことです。特に手作りしたものであれば、寝る交渉は控えるのが無難です。工芸品や芸術品など職人や芸術家が手間かけて丹念に手作りしたものを寝るのは無力行為になります。仮に気持ちで寝る交渉を始めると、相手は無として不快感を示すのは間違いないでしょう。どうしても寝る交渉をしたいなら非常にデリケートなことなので、慎重に心寝る姿勢ならお前をお願いしてください。寝ることの待てを迫ることも相対的に行動する点では同じです。寝るのは失礼ですが、お前は失礼ではありません。お前は値段分の価値があると認めていることになります。また商品サービスを褒めていることになります。その商品サービスには素晴らしい価値があります。追加してもらうと嬉しいですというメッセージが伝わります。自分が作った料理をお借りしてもらえると嬉しいように、お借りしてもらうと嬉しいもの。応じてもらえば相手次第ですが、タイミングがあればちょっと声をかけてみるのもありです。寝るのは失礼かつ恥ずかしい声であることに気づく。寝る姿勢ならお前をしてもらう。お店から去る料理お客さんになる30の方法。その20。新人さんの不正なムックとしてはいけない。心を大にして優しい気持ちで接しよう。コンビニや飲食店でバタバタしている店員さんと出会うことがあります。言葉遣いが正しかったり、手間が悪くて時間がかかったり、動きや言葉遣いからまだ仕事に慣れていないこともあります。時には注文間違えることもあるかもしれません。大抵そういう場合は新人さんです。研修中と彼らの中を見ていることもありますね。目の前の仕事にいっぱいいっぱいなのでしょう。笑顔が少なく、時にはほとんど無表情になっていることもしばしば。ただ新人さんに当たることがあり、無表情に対応されることがあるのです。 そんなとき、ムッとしないことです。その新人さんに悪いはありません。動きは正しくても、本人としては一生懸命です。新人さんに悪いはないのですから、責めたことでしかありません。こういうときは、心を大にして優しい気持ちになってください。新人さんの名前を覚えることがたくさんあって大変ですよね。頑張ってください。心の中で応援しましょう。あの雰囲気が許せば、直接声をかけることも悪くありません。優しいお客さんでよかったら、とっとするでしょう。あなたも新人だったと、慣れない仕事でもついていたのではないでしょうか。最初からスムーズにできる人はありません。時には、周りに迷惑をかけていたこともあったかもしれません。あなたがそうであるように、相手もそうです。新人のことは何もかもないです。初めての仕事からわからないことも多いため、なかなかスムーズにいかず、もたもたしてしまいます。時には、うっかり間違え、周りに迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。急いでいる時に待たされるのは困るという人もいるかもしれませんが、実は自分にも反省点があります。人生は何事も余裕が大切です。そもそも急がなければいけない状況を設定して自分にも気になるといいでしょう。もたもたしている新人さんに困るようではまだ余裕がないと言います。優しい声を送ると自分も優しい気持ちになります。優しいお客さんに恵まれたことで新人さんの心が救われ助かるでしょう。今はもたもたしていても慣れてくるにつれて接客がスムーズになります。その新人さんが将来のリーダーや、マネージャーになる可能性も考えられます。お客さんも遠い方の人です。自分も新人さんの育てる役割があると思えば優しい目で見ることができるようになります。もたもたしている新人さんがいても見ることしない。心を大にして優しい気持ちで接する。お店から最後のお客さんになる30のことを、その20日、タイムセールから解いて無理な必要はない。お店でときどき、ミキスのはタイムセールです。タイムセールにはまずのような活気があって気分を盛り上げてくださいね。普段より安く買えるチャンスであり、心がときめく瞬間でもあるでしょう。さて、タイムセールに目を輝かせるのはいいのですが、ちょっとここで気になる行動になってしまいます。タイムセールを目にするやないや、何か必死で買おうとする人がいるのです。何か買わなければ損、と頑張ったり無理やり買い物をしようとします。今すぐ必要なものでなくても安いから、お得だから、チャンスだから、といったような理由で買おうとします。もちろん必要なものであれば購入してもいいのです。前から購入すると決めているものがあり、たまたまタイミングでタイムセールが始まれば迷うことはありません。普段より安く買える絶好のチャンス。確実に必要なものであれば少々高くてもタイムセール中に買うのが一番です。しかし、タイムセールだからといって無理な必要はありません。何か買わなければいけないと焦りを感じるかもしれませんが、無理に自分を使う必要はありません。タイムセールはあまり誘惑です。必要なものを買うのは OK ですが、必要なものまで買うのは NG です。必要なものを買ったことで無理になるです。お金を払って無理を買うようなもの。無駄遣いになるか部屋のスペースも占領します。衝動に任せて買い物をすると後悔が待っています。買ったときは男に買ってラッキーと思いますが、後から冷静になると考えが変わります。やっぱりいらなかったね。無駄遣いをしたら隣のうちです。タイムセールを利用すれば節約になると思いますが、そもそも買わないのが一番の節約です。どれだけ安くなったことで必要なものは必要ありません。面白いことにタイムセール中は必要なものでも必要であるように感じやすくなる傾向があります。タイムセールの誘惑に惑わされるとどんどんお金が減っていくことです。余計な買い物と無駄遣いが増えていき、なかなかお金が貯まりません。冷静になって買い物をすることです。何か買わなければ損という心に惑わされないことが大切です。タイムセールを目にしたら冷静になろうと自分に言い聞かせましょう。タイムセールだからこそ感情に冷静でいることが求められます。タイムセールに惑わされず本当に必要なものであって買う。お店から最後のお客さんになる30のことその理由に金属製の呼び出しでは優しくなるぞ。飲食店で金属製の呼び出しで呼びかけることがあります。レジのところに置いてあって、レジに店員さんがないとき呼び出しで呼び出しております。カジュアルなカフェやファミリーレストランで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しで呼び出しでは店員さんだけでなくお客さんの耳もいます。店内にはいろんなお客さんがいます。名古屋の場所を楽しむお客さん、大事な商談をしているビジネスパーソン、ロマンチックな雰囲気を楽しむカップルなど、呼び出しでの大きなことが何しろと、お店の雰囲気を壊し、お客さんの迷惑になることがあります。特にレジ近くのお客さんにはうるさ感じるに違いありません。店内全体に迷惑感が伝わって嫌な空気が広がるのです。金属製の呼び出しでは優しくなりましょう。軽く音といった様子だけです。レジの音が小さいと店員さんに聞こえないように思いますが、実際は思っている以上に聞こえます。金属とは高音なので小さな音であっても遠くまでよく聞こえるのです。一回出しても店員さんが出てこなければ今度はちょっと強い鳴らせばいいです。急ぎの時であっても優しくなりません。場の雰囲気を壊さないために呼び出しでの鳴らしには配慮が必要なのです。金属製の呼び出しでは優しくなる。お店から最後のお客さんになる30のこと、その13、店員さんにありがとうと言ってはいけない。用意が運ばれてきた時やレジで会計を終えた時は店員さんに感謝を伝えますね。お客さんの立場であっても感謝の言葉は欠かせません。店員さんがいるおかげで商品やサービスを享受できています。お金を払う立場であっても店員さんの仕事に敬意を払うことが大切です。一緒の会話なら毎回欠かさず感謝の言葉を口にしているでしょう。店員さんに感謝するのは普通のことですがちょっと気になるシーンを見かけることがあります。時々店員さんにありがとうと口にするお客さんがいるのです。きちんと感謝を伝えていて問題ないように思うかもしれません。しかし実はあまり良い人ではないのです。どこが悪いのかございます。慣れているからです。ありがとうは比較的カジュアルな面で使われる席です。丁寧さが欠けていて少し雑な仕事になっています。無言で言うのはいいのですが、向き合うの印象は与えられません。以下によっては感謝をしてやっている感が出てしまい、ベタな目線の印象を与えることがあります。もちろん大事な家族、友人、恋人であればいいのです。しかし、嫌ならではありがとうという感じの言葉遣いで十分ですが、店員さんには当然の言葉遣いが適切です。感謝の言葉を伝えるときはございますと含めた言葉遣いの方が、敬意と丁寧さが伝わって好印象です。店員さんに感謝を伝えるときはありがとうよりありがとうございますです。たとえ店員さんが新人であっても、配達者の人であってもありがとうございますなりそうです。丁寧な言葉遣いを意識してございますと含めましょう。小さな違いに思いますが、今すぐは大きな違いです。些細なことだからこそ大切にしたい。少し言葉は長くなりますが、ここは大切なことですが、面倒と思わず丁寧な伝え方をするようにしてください。店員さんに感謝するときはありがとうではなく、ありがとうございますの言葉遣いを心がける。お店から最後のお客さんになる30のこと、その14、美術品の魅力は生産年のチェックしよう。昔の作品が美しく載っていることは感動に値する。美術館で美術品を見るとき、美術品だけなく生産年に注目してください。生産年は解説内容を見ればすぐわかります。この時代、この年代に作られたものなのか、古い作品と思うだけで終わりそうですが、要チェックのポイントです。現代の後の時は美術品の多くは100年以上前に制作されたものなんです。例えば、印象派の芸術家によるかいは100年以上前のものなんです。100年以上も経過しているにもかかわらず、今までの実際が生まれているのは考えづらい。レンガントやフェルメールの作品は300年以上前の作品にもかかわらず、現代でも目を張る美しさを放っています。美術品によっては300年前、500年前もっと古い制作された美術品も少なくありません。作品鑑賞に余裕があれば時間の余力という視点をお勧めします。制作年のチェックから日本史、世界史を思い出しながら同時に起こった出来事を思い出してみましょう。フェルメールの作品を見ると、その時刻は1650年の作品とされています。1650年というのは当時の日本は手続きになります。相手の世の始まり、家庭経済が浸透し、庶民の暮らしも安定し始めた時期です。参勤交代で各地の大名の間を一体にして、忙しくしていた時期でもあります。そんな時代に流れた作品と思うと、いかに古い作品であるか実感しやすくなるでしょう。また、違った視点なので面白おかしく楽しめるはずです。レオナルドが日本の名作、今、いざ1503年から1506年の制作とされています。日本でいうと戦国時代の初期にあります。応仁の乱の後、日本各地で国境の空調が高まっていく時期に流れた作品だと思うと、不思議な簡単に繋がるでしょう。日本が争うことができているなら、レオナルドが日本は美しい女性を見ながら手を焼いていたのです。そんな大昔に制作されたものが美しい色や形を保ったまま現代まで生き続けているのです。こんな昔に制作されたものなのか。当時見ていた人と同じものを見ている。遥か昔の作品にもかかわらず、今でも美しいのは素晴らしい。いなのやある食卓の名言、芸術は長く、人生は短いと実感できる瞬間です。これは大河だけでなく、彫刻や工芸でも同じです。自分の名前は高い作品にもかかわらず、今でも美しく輝き続けているのは感動に値します。当時見ていた人と同じものを見ることができるのはありがたいことであり、奇跡的なことです。古いところはあるかもしれませんが、そういうことの味わいであり、大分です。長い時間の経過を意識しながら、美術品を鑑賞すると、より味わいがかかるでしょう。美術品だけでなく、制作年にも注目すれば感動が倍になるのです。美術鑑賞の時は、美術品だけでなく、制作年もチェックする。時間の余力で鑑賞してみる。お店から最後のお客さんになる30のこと、その15、書店で取った本はきちんと元の位置に戻す。書店で取った本はきちんと元の位置に戻しましょう。それぞれの本は50ドルにはジャンプ列に並べられています。こんな本を取った時、元の位置はちょっと隙間が空いているので、スーパーでしょう。手に取った本を本棚に戻す時、適当な位置に戻すのはよくありません。適当な位置に戻すと本棚になってしまいます。店員さんやお客さんが本を探す時、時間がかかってしまうでしょう。元の位置が分かりにくい時は適当な位置に入れてしまいがちですが、なるべく避けたい。50ドルに並んでいる本棚は偶然の結果ではありません。書店の店員さんが並びに注意しながら一冊ずつ手間暇かけて並べた結果です。本棚1枚だけでも膨大な時間と労力がかかっています。店員さんの仕事の経緯を払うためにも、手に取った本はきちんと元の位置に戻しましょう。元の位置が明らかに間違っていることもあるでしょう。何らかの事情で並びに並べていることはよくあることです。 そんな時は気を利かせて、ご利用時にはジャンベースを意識しながら正しい位置に戻しましょう。店員さんのお仕事を少しお手伝いをすることになるので、いいことをしたことになります。このことだけは主人に必ず、図書館やレンタルショップでも同じことです。手に取ったものはきちんと元の位置に戻しましょう。当たり前のことですが、大切なものであることには違いありません。気持ちが緩んでいると適当な位置でいいだろうと思うこともあるかもしれません。人間なので出しなくなってしまうこともありますが、そんなことこそ深呼吸です。ちょっと気持ちに余裕がまでマナーを守ることが良いになります。出せよ、振り返り、いつでもきちんとできているようになりたい。今一番当たり前のマナーを大切にしましょう。店員さんの目線になると、きちんと元の位置に戻すお客さんは好印象です。すでにできている人も気が緩みなしになっている人も、社会マナーの一つとしていないと考えておきましょう。初見で手に取ったものはきちんと元の位置に戻す。お店から最後にお客さんになる30の方法、その26、長時間の立ち読みは非常識、万引きさんと同じと思われても仕方ない。時々初見で長時間立ち読みをしている人がいます。こんな名前でずっと本を持ったまま残りません。そのまま一冊を読み切ってしまいます。この方がもったいないので、立ち読みで一冊読み切ろうとなっているのです。中には一日中、書店にいる人にいろんな本を購入することなく、読書していく人もいます。もちろん本は増えていません。お店の人たちに受けることはなく、礼儀になることもないはずです。しかし、いくら得をするとはいえ、注意したいです。本は増えていなくても、本に書けた行為というからです。目次をチェックしたり、数ページ読んだり、数ページ読んだりという判断ですが、それでも面倒になります。購入することなく、立ち読みで一冊読み切ると、ただで作品を楽しんだことになります。書店の運営がいません。書店に迷惑をかけていないから大丈夫と思っているならばです。書店では万引きをするためお客さんを安心しています。今や書店に監視カメラが設置されているのは当たり前の光景となりました。長時間立ち読みをするお客さんがいると監視を強化しなければいけなくなり、書店の迷惑になります。面白そう、やらかしそうと思ったらすぐページを書いてお済ませましょう。お店の負担も軽くなります。お店の売り上げが上がるのはもちろん著者の運営があります。本は著者の賞を稼ぐ結晶です。著者は大変時間と労力を割いて一冊を書き上げました。著者権利を払うためにもきちんと購入するのが一番です。購入すれば好きなので思い切りも読めます。ボールペンで線を引いたり、余白にメモを書いたりすることも自由です。店に置くことで集中力や吸収力が高まって身につきやすくなるメリットもあります。このことは著者を応援することになります。著者印税が入ればその金でさらに有益な著者の創出につながり、私の著者の金もなります。このことは自分のため、お店のため、著者のため、お産業者に沿っているのです。書店で長時間の立ち読みは避ける。この中をチェックしていったきちんと購入して楽しむ。お店から去るお客さんになる30の方法、その17、きちんとスーツに着替えてくるお客さんが高級ブランドショップに去る。高級ブランドショップに行くときの理想的な服装はスーツです。もちろん高級ブランドショップはカジュアルな服装でも有名なのです。店側としては主婦のお客さんも悩んで、商品が変わるわけでもなく何か服装が生じるわけでもありません。店員が危険になることもないでしょう。しかし、店員の仕方が変わるはずです。スーツで行こう、気合を入れた様子な服装から変わります。お客様の購買意欲は強いのだろう。お客様のせいに応えたい。本気で買い物に来ていることがあれば、店員としても気持ちが引き締まるでしょう。その結果、店員の商品説明や接し方がいつも良い点になる可能性があるのです。わずかにサービス品質が上がるなら、大変に気づかたちはあるでしょう。特に気をつけたいのはトゲとクスです。店の店員はトゲとクスを見ていないようで見ています。きちんとしたトゲとクスをしていけば、より親身に接してくれるでしょう。本来、高級ブランド品を買いに行くときは、高級ブランド品にふさわしい服装が必要です。いいお客様になりたければ、客様もふさわしい服装が必要です。きちんとスーツに着替えてくれるお客様が高級ブランドショップに行くのです。高級ブランドショップに行くときは、スーツに着替えてくれる。お店から去るお客様になる30の方法、その18、レンタル品からといって雑に扱わない。豊かな時代に様々なものがレンタルできるようになりました。今夜、DVDのレンタルは基本ですが、その範囲ではありません。車、自転車、洋服、着物、スマホ、パソコン、バッグ、スキー用品、キャンプ用品などもはやレンタルできないものはないと言っても過言ではありません。こんな商品までレンタルできるの。と、目を悪くすることがあるでしょう。無人島やプライベートレッドまでレンタルできるのですから、驚かずにはなりません。レンタル品からといって雑に扱わないことです。自分の所有物ではないので、汚れたり、傷ついたりしても抵抗がないかもしれません。傷ついても私が取れないだろうと思いますが、実際はバレています。レンタル入れと確認すれば、今までないのか何か証明ではありません。返却すると、お店の人は戻ってきたものを入念にチェックします。以前より傷や汚れが増えていると雑に扱ったと判断します。あまりに損傷が広く収益した場合、弁償や修理費を請求される可能性もございません。レンタル品は不適切な処分がありません。容赦に傷つけたり、申し訳ありません。傷つけたりして返却すると、もちろん自社であるという罪に軽い損のものではありません。想像してみてください。自分のものを損傷したとき、容赦に傷つけたりして返却されると、不快なものでしょう。たとえ、バイナスでも丁寧に扱うことがありません。レンタル品とはいえ、お店の商品です。一時的に使用権を得ている方や、自分のものではありません。自分のものは丁寧に扱うのは、他のものは雑に扱う必要がありません。それは、自己中心的な自分のものでなくても自分のものを丁寧に扱いましょう。できるだけ買い方と同じくらいに綺麗な状態を整えたい。使用感が出るのは仕方ありませんが、傷や汚れを減らすことができるはずです。自分の所有物でないからこそ迷惑をかけないように注意が必要です。レンタル品を丁寧に扱う人は他のことも丁寧です。自分の持ち物はもちろん人の仕事も丁寧なので、運やチャンスにも恵まれやすくなります。レンタル品は最短な未来のあなたを決めるのです。レンタル品であっても丁寧に扱う。お店から去るお客さんになる30の方法、その19、アンケートは断られると思っていないか。イラストを添えるともっと喜ばれる。劇場、コンサート、飲食店ではアンケートボックスを見かけることがあります。ツアーやセミナーでもアンケート用紙が配られることがありますね。意見があれば、どしどしアンケートで伝えたい。クレームやリクエストだけではありません。感謝や喜びの声を届けたいときもアンケートに伝えていきましょう。アンケートの感謝状に変わります。素晴らしい。感動しました。という一言だけでも喜ばれます。さて、これや喜びの声を届けたら、皆さんからの工夫があります。アンケートをたくさんイラストを添えていませんか。意見の書くものですが、断られればいけないと思いますが、その限りではありません。アンケートにはイラストを書いてもいいです。シンプルなイラストで十分。アンケートにイラストを添えると、ぐっと未来が良くなって、あります。感動しました。ありがとうございます。のことにイラストを添えると、アンケートが華やかになります。イラストは言葉より訴えかける力があります。アンケートを受けた人になるとよくわかるのですが、言葉にイラストを添えてあると特別感があって嬉しいもの。ちょっとしたイラストでもインパクトはないです。心が動かされて印象に残ります。イラストは近くに訴える力が強いため、小さくても良くなるのです。時々、どんどん上手にイラストが描かれていると安心させられて、真ん中の人かなと思ってしまいます。アンケートに関しては、喜びの声を伝えたいときは言葉だけでなく、ぜひイラストを添えてみてください。アンケートには自由記述欄があるので、そこを使うといいでしょう。自由記述欄の小さなキャンパスに書いていただきましょう。シンプルなイラストもよろしい。手本のイラストもよろしい。自由記述欄があれば、上下左右の余白に書いてみても OK です。顔文字でもいい。手本がなくてイラストに自信がない人もいるかもしれません。そんな人のおすすめは顔文字です。ニコニコマークカットカットの顔文字であれば、よくなくても簡単です。シンプルな顔文字ですが、イラストの一つです。近くに訴えかける力は、手書きのイラストと同じように喜ばれるのは間違いありません。顔文字は記号だけでいいので、エヴァンテートのようにイラストのないベーシングの時には持っていくんです。あなたの強い思いを言葉だけでなくイラストでも表現してみましょう。アンケートを書く際は、以前にイラストを添えてみる。イラストに自信がなければ、顔文字を添えてみる。お店から去るお客さんになる30の方法、その30、店員さんに案内されて買った服があれば、ご自身層を採用。あたりショップでは、店員さんに案内されて服を買うことになるでしょう。こちらは、お客様ならこちらの方があるかもしれません。最近の声をかけ、上手に案内してくださる店員さんがいますね。特に、ベテランの店員さんは接し方が丁寧で、商品説明も分かりやすく、良い気分にさせてくれるものです。店員さんの案内によって購入した一着があるでしょう。最初は、関係なかったのに、店員さんの上手な案内をかけて買うことができるのではないでしょうか。店員さんに案内されて買った服があれば、ちょっと意識しておきたいことがあります。次に、来店するとき、同じ店員さんの方から、ぜひ感想を伝えてください。ちょっとした感想でいいのです。友人が服を褒められたこと、特に良い着になったことを見せてから気づいたことなど、もちろん案内してくれた上も伝えたい。案内された一着に満足しているなら選んでもらって正解ですと一言伝えるとさらに喜ばれるでしょう。その他何か面白いおじさんがあれば紹介してみるといいでしょう。店員さんはお客さんのその後泣きになっています。接客業はお客さんによって終わりになりますがその後の感想があると大変喜ばれます。しかもお客さん本人が感想が直接聞けるならなおさらです。自分の仕事の業界が笑ってますます仕事にやらないものでしょう。店員さんは覚えていないかもしれないと思うかもしれませんが忘れることはほとんどありません。接客業に携わっている人の多くは顔を覚えるのが得意です。あ、あの時のお客さんですね。あの時に案内した服ですねとすぐ思い出してくれるでしょう。店員さんは毎日多くのお客さんと接していますがお客さんの顔や自分が案内した服はきちんと覚えています。感想を伝えることでその店員さんと仲良くなりわざわざ感想を伝えてくれたらのことが印象的な実感に覚えてくれます。お得な情報を教えてもらえる感じもあるかもしれません。このことだけは当たるように書いたことではなく、どんな職種、業種でも心がけたい。お店の人にとって自分の仕事のフィードバックは安定されます。後日またお店に足を運ぶ機会があって、同じ店員さんがいればぜひ感想を伝えてみましょう。店員さんにお勧めされて買った服があればご自身感想を伝える。お店から去るお客さんになる30の方法、まとめ。その1、感じのいいお客さんになるために店内に入ったら手を押しながら手を挨拶をする。その2、 行きつけのお店の名前を確認して覚える。その3、中から予約が取れないお店があっても本当に良いのではなく、初心者のお店の指定だと考える。その4、お店の出入り口で立ち止まらない。その5、並んでますかと聞かれたときにグッとするのではなく、自分の中途半端な並び方を反省する。その6、傘つくように傘を入れてからお店に入る。その7、外国人従業員であってもきちんと敬意と感謝の気持ちを持って丁寧に接する。その8、店員さんの注文確認の服装にはきちんと耳を傾ける。その9、料理が運ばれテーブルに会計伝票が置かれた一呼吸を受けたら食べ始める。一呼吸は料理を眺める時間になる。その10、コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。その11、注文した料理や写真の見せ方を絡み違っていたきちんと指摘してお店の人に伝える。その12、行きつけの飲食店に飾ってある絵画をじっくり眺め芸術鑑賞を楽しむ。その13、足を踏むとき足の裏を見せないようにする。その14、店員さんがお皿を下げるときはありがとうございます、ごちそうさまでしたということが分かる。その15、友人のお店であってもメニューや量は要求せずきちんと整理料金を支払う。その16、くっつけたテーブルはお店を出るときに元に戻す。その17、ごちそうになるときは残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。その18、レジでの雑談は後ろに並ぶお客さんのことも考える。その19、ネギは失礼か恥ずかしい行為であることに気づく。ネギくらいならお待ちをしてもらう。その20、欲しいものが見切れていたときは簡単に諦めるのではなく注文や問い合わせをお願いする。その21、タイムセールを逃さず本当に必要なもので買う。その12、美術館に行って正しい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その13、劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その14、美術館長では3つのセットを美術館長の時は美術品だけでなく生産面もチェックする。時間の余地で鑑賞してみる。その16、解説される場合読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。その17、書店で長時間の立ち読みはさせる。本の中身をチェックして気に入ったらきちんと購入して楽しむ。その18、高級ブランドショップに行くときはスーツに着替えてから行く。その19、レンタル品であっても丁寧に扱う。その30、アンケートを書く際は意見にイラストを添えてみる。イラストに自信がなければ顔文字を添えてみる。